10月27日第4の礼拝日、マルコの福音書4章1節から20節の箇所を、今日はメッセージに出ますけども、種という題でメッセージをしていきます。溝内伝道師にお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。今年の夏の一つの新語というか流行語というか、令和の米騒動という言葉を耳にされた方多いんじゃないかなと思います。お米がない、スーパーに行ってもドラッグストアに行ってもどこに行ってもお米の棚が空っぽで、えって思われた方、実際食べるのに困ったっていう方もいらっしゃれば、私は困らなかったけれども困ってる人がいた、またはこの手持ちのお米がなくなったらどうしようとプルプルと震えてたという人たち、いろんな状況があると思うんですけれども、じゃあ日本全国に米がなかったのかっていうと、いやあるんですよって政府は言い続けてたんで、どういうことだったのかなっていう。今新米が出てスーパーの棚は埋まってますけれどもね、ちょっと割高になってるとか、いろんなことがまだ尾を引いてるような気がします。米っていうのを言いましたけど、米という字はというのを聞かれたことがありますね。88と書きますって、パッと調べてみると2つ説が出てきまして、88人の神様が宿るとかいう説と、ちょっとそれ置いといて、88回の手間暇かけてお百姓さんが作ってるんだっていう、皆様なんとなくその農家でなくっても米の栽培の方法はご存知だと思います。まず種もみを水に浸して芽が出やすくして、そしてそこから苗床を作りますね。ちょっと芽が出たらそれを巻いて、このぐらいに10センチとかそのぐらいになったら、それをやっと田植えします。田植えも水、田んぼを耕して水を張ってっていう、本当に手間がかかります。そうやって本当に作られたお米だから、一粒も無駄にしちゃいけないよっていうのを昔はよく耳にしました。日本の種まきっていうのは、そのお米の種まきっていうのは、そんな風に本当に手間暇かけて大切に大切に育てますが、前にも申し上げたこともあるんですが、あと有名な話で、イスラエルの種まきっていうのは、袋に種を持っていってバーッと、ばらまくっていうか、もちろん畑にでございますが、バーッとばらまきます。ばらまくんですから、1つや2つ、10や20、100や200、どっかその畑じゃないところに落ちることもあるよねという。で、今日の例え話になるんですけれども、ちょっと最初に覚えておいていただきたいんですね。その種まき、どっちがいいかっていうのはないと思います。イスラエルや多くの国でそのような種まきが行われて、それでちゃんと収穫ができてます。そして日本は、さっきも申しましたように、手間暇かけて大事に大事に育てて収穫いたします。両方ともいいんだと思うんです。で、私は今回この準備をしててハッと思ったんですけど、日本人のやっぱり気質がその田植えの精神なのかなって。で、例えばこれもう、ね、皆様がよくご存知なので、この種まきって、種って何ですかって、御言葉ですって。御言葉、こういうふうにばらまけばいいんですよっていう時に、いやって結構日本人考えちゃう人が多いんじゃないかなって。いや、これ言ってこの御言葉を送って不快にさせたらどうしようとか、かえってキリスト教に反発持たれたらどうしようとか、なんかいろいろ考えちゃう。丁寧に丁寧に育てて大事に種まきをしたいなって、日本人って思いやすいのかなと思いました。どっちが、さっきもほども申しましたけど、どっちがいいとかじゃなくって、どっちの種まきもあるんだよって私が思ったのと、聖書が言うのはそのバラバラバラってこの種の話。今日は、種というシンプルなタイトルにしましたので、今日のイエス様の例え話を見つめながら、この種が私たちにとって、この種まきの例えは私たちにとってどのような意味を持つのか、どのようなチャレンジをするのかを見ていきたいと思います。短くお祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちにすでに豊かに 御言葉を与えてくださいました。その御言葉が私たちの中で芽を出し育って、今私たちがここにいます。神様、感謝します。神様、その御言葉の奥義を今日また私たちに一つ教えてください。期待します、待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、この種まきの例えは本当に例え話の中でも大層有名で、皆さん種まきの例え、ああ、あれねって思われる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。でも結構さっき教会学校でも言ってたんですけど、結構難しくって、じゃあお話ししてくださいって言われると、ちょっと待って、なんだっけっていうなりやすい例えでもございます。まず一節、イエスはまた湖のほとりで教え始められた。湖のほとりでイエス様が教えてくださった例え話です。これちょっと想像したらロケーションがすごいんですね。だから私たちが群衆の一人だとしたら、目の前に湖が広がってる。で、初めイエス様は私たちと同じ岸にいましたけど、いてくださいましたけど、みんなが本当に押し寄せてくるんですね。っていうのは、イエス様は悪霊追い出しができる、病を癒してくださる、すごい神様の国の話をしてくださる、みんながイエス様、イエス様、見たい、聞きたい、できたら触りたい、そうやってどんどん押し寄せてくる。ちょっともしかしたら人同士もこう押し合ってたかもしれませんね。そんな中でイエス様は湖の上の船に乗って、さあ立ってたでしょうか、座ってたでしょうかって、さっきも教会学校で聞いてみたら、ちゃんと座ってましたって答えてもらいました。湖の船の上で座って群衆に向かってお話を始められます。なんかすごい光景ですよね。目の前湖があって、そこにちょっと漕ぎ出してイエス様が座ってらして、お弟子さんもその船に一人か二人乗ってらしたんでしょうか、もっと乗ってらしたんでしょうか、わかりません。そうしてイエス様は語り始められました。種まきの例えです。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。これみんなが、私たちはこのような種まきはしませんがって先ほど申しましたが、当時の人たちにとってはよくある風景だったんじゃないでしょうか。私たちもはっと気がつくと、例えば田んぼによく実った稲刈り直前の時にスズメがわんさか降りてる図、またパンパンって音させたらスズメがわーって飛んでいっちゃったとか、そういうのをよく見たことがあります。この人たちにとっては、ああ落ちた種が道端で鳥に食べられた、あるあるって、そういう風景がすぐに浮かんだのじゃないでしょうか。また別の種が土の薄い岩地に落ちた、まあ石だらけのところですね。あ、そういうのもあるよねって、よく耕された田んぼじゃなくて畑ですか、よく耕されたとこでなくて、そういうとこに落ちちゃった。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。あ、そういうのも見たことがある。この辺りにお住まいの方でしたら、時々地面に例えばミミズやカエルが干からびてぺちゃんこになって死んでたってのをご覧になった方もあると思います。なんでそういうふうになっちゃったか、まあ誰かに踏みつぶされたのかもしれないし、本当に水がなくってそうなっちゃったのかもしれない。それもこの人たちにとったら、あ、焼けて根がないために枯れてしまった、それも見慣れた風景だったと思います。そういやあるよな、そういうのって。7節、また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。これなんかもそうですね。皆様はお気づきかどうか分かりませんけれども、日本でも田植えをした後、田んぼの中に雑草は実は生えるんですね。でも雑草だらけの田んぼって皆様ご覧になったことないと思います。農家の方が行って雑草は引き抜いてます。だからどこまで行っても雑草だらけにならないっていう。ところが雑草だったら引いたらよかったかもしれませんけど、茨の中に落ちたら茨を引き抜くことはまあ難しいですよね。皆さんもバラの花とかのトゲをご存知だと思いますけれども、あんなの掴んでクイッて引けないから、もう 茨の中に落っこっちゃったんだったら、その中で芽を出して大きくなって、大きくなったところで茨に塞がれて、あ、ダメになるよな。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。まず一つ皆様に押さえておいていただきたいことは、種まきはこのために、この30倍、60倍、100倍のために種まきはなされるんですね。今鳥に食べられたとかなんとかっていう、それはただの事故というか、それが鳥に食べさすためにまいてるわけじゃないですね。種をまいたら実を結ぶじゃないか。農夫はその収穫を夢見て期待してまきます。当然よっぽどの災難がなかったら実りますよねっていうことです。そしてイエスは言われた、聞く耳のあるものは聞きなさい。面白いですね。今までのところはただの種の話です。農業の話です。だからみんな、あ、そうそうと思うものの、え、これなんかいいお話ですかって言われたらちょっとよくわからないですよね。そこで、聞く耳のあるものは聞きなさい。さて、イエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。聞く耳のある人は聞いたんです。これだけだったら農業の話ですよね。イエス様、これどういうことですか？これ何かイエス様がいつも言ってらっしゃる神の国と関係があるんですか？教えてください。そこでイエスは言われた、あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。あなた方ってのはどういう人たちでしょうか？聞く耳があって聞いた人です。特別な生まれとか出自とか学歴とか、そんな話すことでイエス様は分けておられません。じゃなくって、イエス様、それどういう意味ですか？教えてくださいと。聞いた人、あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。例えで聞いて、ああ、種の話聞いたで終わってしまう。それは、彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることがないためです。そうですね、今の種の話を聞いて誰かそこだけで、あ、悔い改めなきゃと思った人はいないと思います。あ、種の話ですね、農業の話ですねで終わったと思います。でもそれは、見るには見たが、たくさんの群衆がイエス様を見に来てたんです。お話も聞いてたんです。でも悔い改めに至らない、実を結ばない。でも聞いた人には、面白いですね、13節ちょっと厳しい言葉が語られています。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種をまく人は御言葉をまくのです。まあ13節で厳しいことが言われてますけど、私は今回一つ受け取りました。神様を信用するなら、神様の厳しい言葉にめげてはいけない。神様は愛の方です。イエス様は教えたい、救いたい、幸せになってほしいと思われている。だから一つ一つの言葉がうっとなった時に、そこで、ああ、私はダメなんだって去っていってはいけないんです。イエス様、はい、お願いします、教えてください。そこで踏みとどまった人は、そこからの話が聞けます。種をまく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。ここからは、その実を結ばない人たちの話がされてますね。で、私たちはまず人事として聞きます。聞きましょう。あ、こういう人いる、いるってね、皆さんの頭にも浮かぶ、あの人そうだったなってのがあるかもしれません。で、その後でちゃんと自分の、自分たちのこととして考えますので、大丈夫ですので、安心して一言としてまず一巡お聞きください。御言葉を聞きます。でも、はぁって言って、右から入って左へ抜ける。うん、さっき聞いた言葉なんだっけ？あ、ちょっともう忘れたわ。いいや。って言って、ちっとも心に残らない、響かない。はい、次行こうって 買い物に行こうとか、あ、今日の何とかをしなきゃっていう、御言葉ってそういう性質がございます。確かに同じようにイワチに巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないって、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。御言葉を聞いて、うわー素晴らしい、イエス様って素晴らしい、キリスト教って素晴らしい、私も信者になります、教会に来ますって、もっともっと教えてくださいって、すごいテンションで喜んでたはずなのに、ちょっと毎回教会に来ないといけないんですか、献金とかもしなきゃいけないんですかとか、いろいろちょっと都合悪いなそれっていうのとか、人にあなた神様なんか信じてるのって言われたり、そんなん、うちはなんとか教ですからキリスト教はダメよって言われたり、まあ、いろんなことがありますね。だからすごく喜んでた割に、あ、やっぱりごめんなさい、私いいですって言って去っていく人。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。これも、ああ、いるいる、そういう人。御言葉を聞いて、あ、私本当に恵まれました、クリスチャンになりたいです、しばらく続くけれども、世の心遣い、いや私はねイエス様いいと思うんですけど、ちょっと家の宗教がこうなんでちょっとまずいんですよとか、私がこうするとこういう日曜日にねこっちの奉仕に行けなくなるんで、仕事に行けなくなるんでごめんなさいとか、そういういろんな理由があります。ごめんなさい、実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。今まで聞いてて、あ、私はこの良い地にまかれたから御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ幸いな人だと思われた方もいらっしゃるでしょう。そう思われた方はハレルヤ、素晴らしい。でももう一度戻りましょう。一度人事として自分のことは棚にあげて聞いてくださいと申し上げました。御言葉が道端にまかれるとは、聞いてすぐに持ってかれてしまう、これ私たちもないでしょうか。今日の デボーションの箇所、昨日受けた御言葉すぐにパッと言える人は珍しいと思います。先週ここで聞いた聖書のメッセージ、すぐにこういう話でしたって言える人も珍しいと思います。私たちも忘れるんです。あっという間に持ってかれちゃうんです。そうじゃないでしょうか。そして同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れて、皆さんも救われた時とかそういうのはある、そういうのはありませんでした。すっごく嬉しくって、もうハレルヤハレルヤハレルヤ、神様素晴らしいって。でもいろんなことがあるうちに、なんか私ちょっと信仰疲れてきちゃったかも、教会疲れてきちゃったかも、そのような道のりをたどるクリスチャンは少なくありません。っていうかほとんどがそのパターンだと思います。いろんなことでつまずいて苦しくなって、例えば教会のなんとかさんとうまくいかなくなって、教会のあれがどうしても辛くって、これも多くの人が通る道です。それでここにはいらっしゃるけど、一回は実は足を遠のいたんですっていう方もいらっしゃるかもしれない。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、欲望っていうと生々しいですけどね、他のこれをしたいあれをしたいってのは皆さんありますよね。そして世の心遣い、これは悪いことじゃないんです。いろんなことを考えて、ちょっと信仰教会生活とか信仰続けるのはやめようかなって、実はこの道端の種、岩地の種、茨の種は、あの人たちっていう指差して 別のところにいる人たちを指さして、あの人たちのことじゃなくて、本当に私たち一人一人の中にみんなその経験がある、そういうところなんです。御言葉は育ちます。有名な言葉でこういうのありますね。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。第一コリントの 3-6 なんですけど、パウロがこう書いてます。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。私たちがクリスチャンになったのは、信仰を持つことができたのは、信仰を持って何年も歩むことができたのは誰の力でしょうか。私ではありません。私の努力で力で、あの問題を片付けて、この問題を片付けて頑張って私は戦ってきました。戦ってきたのは事実かもしれません。でも私が頑張ったじゃなくって、やっぱり成長させてくださったのは、助けてくださったのは神なんです。私たちは、正直私は何度も挫折しました。もうやめようかなって思ったこと正直あるんです。そのやめようかなってのは、例えばそうですね、聖書を読むのも しんどいな、やめようかな、教会に行くの今日はちょっと体もあれだし、しんどいなって思ったこと、小さい声で言います、実はあります。でもその度に神様が立たせてくださった。途中そういうのも含めたら落語しない人はいないと思います。でもイエス様が支えてくださった、そして皆さんのために陰で祈ってらっしゃる方が絶対いたと思います。自分の中で、あの人だわって思い当たる人もいらっしゃるかもしれませんけれども、それ以外にも陰であなたの名前を挙げて、この人の信仰がなくなりませんように、成長しますように祈り続けてくださった方がいる。誰よりもイエス様が天に昇られて神様の右の座で取りなし続けてくださっている私たちのために、私たちが自力で頑張ってこのいっぱいの実を結ぶことができないことを神様はご存知でした。だからイエス様をくださいました。イエス様が十字架で死んで、私たちのそのような弱さとか罪とか、今日やめとこっかなって、もうやめとこっかなっていう、そのような罪を全部引き受けて十字架にかかって死んでくださった。だから私たちはその犠牲のゆえに許されて、癒されて、生かされて、ここにいます。永遠の命をいただいています。十字架で死んで墓に葬られたイエス様は3日目によみがえり、天に昇られ、神様の右の座で今も私たち一人一人のために取りなしの祈りをしてくださってます。だから大胆に言います、私たちが力尽きてもうダメですって言っても大丈夫です。分かった、あなたたちは今もうダメだって言ってるんだね、でも私はあなたのために祈るよ、祈ってるよ、だから立ち上がったら、立ち直ったら他の人たちを力づけてあげてね、今でもイエス様は私たちに言ってくださってます。田んぼは現実に戻りまして、今私たちの家の近くの田んぼは稲刈りが済んで、すごく殺風景な状態ですね。ちょっとひこばえで緑が生えてきたりもしてますが、春になると田植えの前に4月ぐらいですかね、美しいレンゲ畑が広がってるのをご存知でしょうか。レンゲ畑っていうか、レンゲは勝手に生えてるんじゃないのをご存知ですか。農家の方が秋に種をまくそうですね。で冬の間レンゲが育って、春になるとレンゲがきれいに咲く。あれどうしてレンゲ畑になってるかお聞きになったことあるでしょうか。あんまり春に他の花がわーっとタンポポ畑になってるとか聞かないでしょ。田んぼではレンゲはあれとっても土地の改良にいいそうです。だから田植えをする前にレンゲごとすき込む機械でわーっと耕して、そのレンゲが良い肥料になるらしいんですね。 土地を改良してくれるっていうか、土地を良くしてくれる。だからいろんなところで田んぼにレンゲの種をまいてレンゲ畑を作るそうです。私たちの心もいつも良い状態ではないなと思います。いつも御言葉を喜んで受け入れて、御言葉の花を咲かせる、実を実らせる、そのような状態ではないことが多いです。今日の言葉で私はルカの方から選ばせていただきました。開けていただかなくても大丈夫なんですけど、今日の言葉は週報の方で見られるんですけど、ルカの8章15節正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。私たち、そうです、正しい良い心で御言葉を受け止めています、受け止めてきました。なかなか言えませんね。でも不思議だと思いませんか？今私たちが御言葉を良いものだと受け入れることができる。皆様、そういうことはなかったって方もいらっしゃるかもしれませんけども、初めは御言葉を聞いても、は、何それって思ったり、むしろ反発したり、なんか変なこと言ってる、おかしいこと言ってるって思ったこともないでしょうか。私はさっきのレンゲの話を思い出すんですね。御言葉が私たちの心にまかれた。私たちはそんなのいらない、いらないって初めは言ってたかもしれない。でもまかれるたんびに、ちょっとずつその私たちの心が耕されて、その御言葉によって変えられて、どんどん土壌改良されて、私たちの心が良くなって、御言葉を受け入れる土壌になっていた。そしてある時に、ああ御言葉って、イエス様って本当にすごいんだ、神様の本当に御言葉なんだ、力があるんだっていうことが分かる日が来た。本当にそれも神の技だと思います。今日初めに読んでいただいた招きの言葉、これ詩編の126編、もう一度お読みしますね。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。収穫で喜び叫ぶのは分かるんですけど、どうしてこの人は涙とともに種をまくんでしょう。種入れを抱え泣きながら出ていくんでしょう。望みがないようにすら見える現実があるからです。普通に種まきゃいいじゃないかって思うんですけれども、もうさすがにダメかもしれん、この現実を見た時に。でも種があるからまこう。その人たちは聖書の約束によれば、涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。報いはあるよ。あなたたちがまいた種は必ず実るよ。御言葉の種。そして先ほど聖歌の礼拝前賛美で歌いましたけれども、御霊の実も私たちがまく種の一つであります。御霊の結ぶ実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そのような種をまくときに見返りがあるかって言われると、現実の世界の中で、いやいやそんなの見返りはないから、そんなことしなくていいんだよ、余計な親切、大きなお世話って言われがちな世の中です。でも私たちがまく種を、まく良い行いを、神様は決して一粒も無駄にされません。私たちは御言葉とともに、この愛、喜び、平安、親切、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の種をもまき続ける。ちょっと今日のテキストに戻ります。14節、種まく人は御言葉をまくのですとあります。種まく人とは誰でしょう。今日の前奏で使ったのが賛美歌なんですけど、昔主イエスのまきたまいし、糸も小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝を張る木と ス様が撒いてくださった、それが今大きな木になってる。でもこの種撒く人はイエス様だけでしょうか？もうすでにお気づきだと思います。私たちが今種撒く人に任命されています。だってもうすでに神様の御言葉を受けているのですから、いただいているのですから、私たちは種をまく必要があるんですね。喜びの種です。命の種です。愛の種です。一番初めに種まきの話をしました。私たち日本人はやっぱり躊躇しがちです。どういうことかっていうと、一粒一粒大切にまいて、絶対育つかな、あ、今日はちょっとまかない方がいいかな、もう一日後の方がいいかな、あ、これちょっとここにふさわしくないかな、いろんなことを考えます。祈りに祈って祈り備えて大切に一粒の種をまく、それも良いことだと思います。でも時には今日の種まきの例えのようにばらまいてもいいんです。別に道端に落ちてもいいじゃない、鳥が持ってっちゃっていいじゃない、だって私らもそうだったもん、ばらまいて岩地に落ちて根がないからすぐああ枯れちゃった、いいじゃない、私たちもそうだった、茨が腐れだっていいじゃない、私たちも何回もそんなことしてきた。でも神様はその御言葉の種を大事に大事に育てて、私たちの心を変えて、私たちの中に今御言葉がしっかりと根ざしている、生きている、実ってる、それを見るときに、あ、どっちでもいいんだ、恐れないで種をまこう。そして種をどこにまくかです。皆さんの大事な人、知ってる人、誰でもいい人、そこにまくのと同時にもう一つ大事なことがあります。それは外ばかり見るのではなく、自分自身に巻いてください。私たちの多くは一歩教会を出ると、え、今日の話なんだっけってなりやすいものです。皆さんだけじゃない、皆さんのこと言ってるっていうよりも私自身がそうです。今日の御言葉何だったっけ。でもいいんです、まず自分に巻き続けてください。それがその御言葉があなたにだってあなたはそれを行いましたかって言われると、いやちょっとこれは行えなかったかもというのはあるかもしれません。でもさっきの蓮華のように、私にまかれた種は私の心を耕し続けます、私の心を変えます、私の人生を変えます。だから毎日人よりもまず自分に種を、御言葉の種をまき続けてください。自分を大切にしてください。自分の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の種をまいてください。そしてこの心と体を神様に明け渡して、神様の御用のためにお使いください。そのように差し出してください。必ず実は実ります。今日の最後の節は、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。これは最初に言いましたね、聞く耳のある人たちが聞いた時にこの言葉が教えられました。これ誰のことですか？今この言葉を聞いている皆さんのことです。皆さんが良い地です。御言葉を聞いて今週も30倍、60倍、100倍の実を結ばせていただけるように、神様にお祈りいたしましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたは私たちにたくさんの御言葉の種をまいてくださいました。感謝します。その御言葉が私たちの心を今潤しています。イエス様、多くは私たちも忘れてしまったり、いろいろな人間的な思いで行動に移せずに、その成長を閉ざしてしまう、そのようなことをします。けれどもイエス様、あなたご自身が成長させてくださいます。あなたご自身が十字架ですでに勝利を取ってくださっています。そのあなたの勝利に私たちも習わせてください。神様、私たちの今週1週間を実りあるものとしてください。私たちがまた自分に、私たちの周りの人に種をまくものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。